京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術はもう私が10年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は255回となっております。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは京都の近代を飾った赤レンガですね。
はい、そうですね。赤レンガ建築、皆さんも目にされたことあるのじゃないかなというふうに思うんですけどね、はい、実は私先日秋田に行ってきましてね。
秋田県、
秋田県の秋田市、はい、そこでね、昔の秋田銀行本店というのを見学に行ったんですね。はい、今資料館になってるんですけど、そこのレンガ建築が大変美しゅうございまして。
そうですか。
そういや京都でもレンガ建築たくさんあるよねと。
ありますよね。
ということで今日はこの記事引っ張ってまいりました。
はい、はい、
これ記事に取り上げさせていただいたのは、旧北国銀行京都支店という、はい、ところなんですけれども、通り名で言いますと烏丸通りに面してまして、姉小路になりますかね。
はい、はい、たこ焼くし下がる、
たこ焼くしですね、たこ焼くし下がるにある、
角のところですね。
角にある建物なんですね。
本当に近代的なビルの中に一角にありますよね。
はい、普段ちっちゃい建物ですから何気なく通り過ぎてしまうことも多いかと思うんですけれども、よく見ると大変モダンでおしゃれな作りのデザイン。
本当に当たり前にあったんですけど、今回のテーマでじっくり見たら本当におしゃれな建物なんですね。
ご存知の通り最近ね、銀行の建物っていうのがよく見直されてきてましてね、たくさん転用されてるでしょ。
あります。はい、
で僕もね、福知山で何年か前に福知山信用金庫の建物を改装したんですね、映画館に。
そうなんですか。
はい、やっぱ銀行の建物って大変しっかり作られてるんですよ。
そりゃそうですよね、大切なものを守ってますから。
丈夫ですし、だから昔に作られてても大変長持ちするのと、あと金庫室とかね。
あ、そうですよね、
独特の部屋がありますね。それをうまく使ってというところなんですけれども、この旧北国銀行もですね、今は小物、京都のいいものを売るお店になってますよね。
はい、そうですよね、カフェ&デリカということで、
ディーン&デリカという、お店になってますけれども、はい、昔はですね、ここフローイングカラスマというですね、
はい、イタリアン料理でしたね。
イタリアン料理店だったんですね。その時代に書いた記事なんですけれども、この時もですね、その銀行のカウンターの雰囲気とかですね、中のこの螺旋階段のものとかをですね、うまく活用して、食事店にされてるんですけれども、
はい、私も友達の結婚式があって行きましたよ。はい、
そうですか。ちょうどね、その銀行改装ブームの真っ只中というようなところでね、はい、なったんですけれども、実はこれ辰野金吾というね、我々の世界では有名な建築家が建てた建物なんですね。略して、我々辰金って言うんですけどね。
言いやすいですね、辰金の設計なんだよって。
はい、当時はですね、辰野健吾とも言われてましてね、大変丈夫な建物を作ることで有名な東大の先生でもあったんですね。これ赤レンガ建築、銀行建築を得意とされてたんですけれども、はい、例えば他にこの辰野金吾さんの作品といいますと、今の烏丸通りにあるみずほ銀行ですね。あれは昔の第一勧業銀行京都支店ですけれども、みずほ銀行ありますよね、はい、とか、京都国立文化博物館、今文博と言ってますけれども、はい、あれは昔は日本銀行の京都支店だったんですね。
そうなんですか。
銀行の統廃合でね、たくさん銀行の建物が空きが出て、それで実は今の利活用っていうのが生まれてるんですけれども、
京都文化博物館の別館の方ですね。
そうなんですよ。そういったことでね、辰野金吾さん、このレンガ建築大変得意にして、丈夫な建物、
京都だけではなくて、こう奈良ホテルとか、大阪市中央公会堂、中之島公会堂ね、
超有名ですよね。あとは東京駅ありますよね。
はぁ、
東京ステーション、今改装されてますけども、東京駅も言われてみればレンガ作りで、
ですよね、タツキンの設計って感じしますよね。
そういう形でね、有名な先生なんですけどね。この旧北国銀行はですね、辰野金吾先生の大正期のデザインによる建物ということになるんですけれどもね、大体まあ、明治の方ですから、明治の時代が建物が多いんですけれども、大正時代、まあ、ごく最後の方に作られた建物というようなことで、はい、まあ、丈夫、まずはもって丈夫ですよね。
この旧北国銀行は大正5年、
そうですね、
1916年に建築
と、うん、建築ということなんですね。辰野先生はですね、晩年後期になると垂直線を意識するようになるんですね。
垂直線、
縦の線です。でそれまでは瑞穂銀行もそうですけれども、レンガと白い花崗岩をこう水平にストライプで並べていくんですけれども、
はいはい、
年を取ってくるとこう縦に並べるようになるんですよ。
へ、
そういう目で見てみると、確かにこの北国銀行、縦の柱線が通ってますよね、レンガ建築、
すっきりと通ってます、すぐ通ってますよね。
でこれを見ていただいて、次瑞穂銀行を見ていただくと、瑞穂銀行はこう横の線が勝ってるわけなんです、そういうところもね、ちょっとしたこう
面白い
辰金の進化というかね、こだわりなんですけれども、まあ、本当にちっちゃい銀行で、北国銀行、僕もね、こうなかなか京都ではマイナーな銀行なのでね、はい、その第一勧銀とかはよく馴染みがあるんですけれどもね、
うん、
入ることなかって、こう、飲食店になってから行ったんですけど、やっぱ落ち着きますよね。
なんか温かみがありますよね。ね、
その重厚感、並びに、その、うん、まあ、レトロな感じっていうのはさることながら、案外光が入ってくる設計になってるんですよ。
そうですよね。確かにそうでした。うん、
で昔の建物って窓がちっちゃかったり、暗かったりすること多いんですけども、銀行っていうのはこう天井が高くて、非線光をね、たくさん取り入れ工夫がされてるのと、はい、あと、これ、縦長の窓っていうのが効いてますよね、この建物。
そうですよね。うん、だから、すっきりと見えるんですよね。
で縦長の窓っていうのは、上に行くほど光がたくさん入りますから、うん、その縦長の窓を積極的に使うことによって、で中身を明るく照らしているというようなところなんですね。
やっぱりこちらの建物も中の金庫があって、立派な金庫、はいはい、上手に使ってありますよね。
ねえ、まあ、閉めっぱなしというわけではなくて、開けてディスプレイに使ってられたりとかね。
やっぱり野村さんから見て、やっぱりこう辰野金庫さんの設計はさすがだなって思う点は多いんですか？
そうですね。やはりその、ゴシック様式と呼ばれるものを日本に輸入した、まあ、最初の頃の先生なんですけれども、はい、正確に言うとビクトリアンゴシックっていうんですけれども、それをですね、こう日本風にアレンジして、馴染みだを作っていった。例えば東京駅なんかその典型ですよね、
はい、
当時の明治の人はなんとハイカラな洋風だと思ったんですけれども、ところどころにこの日本の地域性というのを取り入れていったというようなところが面白いですよね。
そしてレンガ作りだからも耐久性とか火災とか台風とかそういうのには強いんじゃないですか？
強いんです。はい。
ねえ。
ですのでね、まあ、正確に言いますと、ここの北国銀行は初期のコンクリート作りなんですけれども、うん、明治時代の辰野さんのやつはレンガ作りという形になってますよね。
でもなんか今は中がもう本当に、おしゃれな空間に変わっていて、
はい、
まあ、外のね、おしゃれはやっぱアンティークなおしゃれですけど、中は最新のおしゃれが揃っていて、面白い建物ですよね。
そうですね。だから本当に古い建物を、いい建物を、こう、使い続ける好事例だと思うんですね、この銀行建築の使い、改装っていうのはね。うん、だから、まあ、今新しいお店になって、京都の名産品をたくさん売ってるお店になりましたけどね。
はい、半分がカフェで、うんうん、半分がそのお海苔とかね、ね、お出汁とか味噌とかそういう調味料とかパンとかパスタとか ね、 ね、パンね、いろいろ売ってますよね。
あと飲み物とかもオリジナルのドリンクがあったり、
ね、美味しそうでしたよ。
あと、オリジナルのバッグとかが売ってたりとかね。
可愛いですね。グラスとかも売ってました。
このディーン&デルーカというお店は品川にもあるんですね。
あ、東京の会社なんですね。
東京の会社なんですよ。うん、で、その地域のいいもの、名産品を集めて、うん、皆さんに楽しんでいただいて、うん、なおかつパンをイートインで食べれて、それで飲み物を飲めるというような、ね、
そうですよ
ね。
吸うだけでもたくさんの量があったんで楽しかったです。
美味しかったですね。僕もね、品川行った時、そのディーン&デルーカでキウイ&パセリのですね、はい、フルーツジュースを飲みまして、
キウイ&パセリ、おしゃれ
ですよ。大変こう健康になったような気がしますけれどもね。美味しかったです。
さっぱりしてそうです。
そういう目でね、銀行のリニューアル事例を見てみますと、例えば何でしょう、七条通りに昔あったセカンドハウス っていうスパゲッティ屋さんとかね、はい、も銀行 の、 あの事例です。
先ほどおしゃれですよ ね、 おしゃれですしね。
先ほどあの京都文化博物館の別館とかも綺麗にされてますしね、あのいろいろとできてるんですけれども、まあ、当然取り交わされていく銀行建築っていうのもあるんですけれども、僕たちもその京都市内でもですね、この銀行の建物何か使えないかという依頼がありますから、まだまだ残ってるし、はい、活用の余地はあると思うんですよ ね、 ね、
カフェとかそういうお店以外に何ができるかなっていうちょっといろいろ考えたんですけどね、
変わったところで僕知ってるのはね、堀川市名にある信用金庫の跡地は寿司屋さん、回転寿司、
お寿司屋
さんありましたね。あの金庫を眺めながら回る寿司を食べるということで
なんか緊張しますよね、ええとこみたい
そんなんがあったりとか、してあの楽しかったですけれどもね、
でも取り壊すのはちょっともったいないですよね。
そうなんですよ、今作ろうと思ってもね作れないんですし、あのそういう意味では例えば新風館とかもね、昔の電話局の跡地ですけれども、あの綺麗に使い直して今またホテルになろうとしてますけど、前 の、 あの明治の建物は残るというように、ね、なってますから、
そうですよ、
逆にいいのかなというふうに思いますね。
当時の方が今の姿を見たらびっくりされるでしょうね、こんな形で今使ってるんだって思いますよ ね、 すよね、
なるほど。というわけでね、あの毎週こうして楽しい話題をお届けしておるんですけれども、はい、ちょっと私どもからお知らせが一つございます。
はい、はい、お願いします。こちらね、土村さんが今度トークショーをされるということで、はい、リーガロイヤルトークサロンということですよね。はい、で進行役に武部博さんということで、はい、お二人で対談されるということですよね。
はい、
日にちがね、7月7日金曜日、13時30分から15時、お一人3500円で、デザートと紅茶がついているということですが、はい、野村さん、聞きどころはどういうところでしょうか。
そうですね。90分という長い時間ね、喋らせていただきますので、やはり私たちのその建築に対する取り組みとか思いとか、いうようなものから始まってですね、はい、その最新の話題をですね、楽しく皆さんと共有できればいいかなというふうに思いますよね。
は
い、
武部博さんと私、昨日電話で喋りまして、はい、メッセージをいただきました。はいはい、まあね、どういうことをね、当日聞きたいかということは、はい、野村さんがどういう思いで建築の道に進まれたのか、はい、なぜ建築に感動したのか、その辺を紐解いていきたいと、ね、で建築に興味がない方でも聞いていただきたいような、そんな話をしたいというおっしゃってましたよ。
なるほどなるほど、まあ、それが今の私のこの仕事の原点というところにもありますからね、はい、ぜひともいいお話をしたいと思いますけれども、私たちこれね、夢がある仕事っていうのはやってていいなというふうに思いますね。
はい、
何にしててもね、
そうですね、
建物を作ったり、なんかお家を建てたりね、お店を新しくオープンさせたりというのはね、やってていいなというような思いがございますしね、はい、そういったことも掘り下げてお話できればいいなと思いますね。
はい、七夕の日の金曜日、13時30分から15時ということで、はい、こちらは予約制ですので、はい、お電話を、ね、リーガロイヤルホテルにお願いします。
そうですね、
あの電話番号は 075-361-9149 でございます。 361-9149、 完全予約制ですのでお電話お待ちしています。
は
い、
場所は堀川の塩工事にありますね、リーガロイヤルホテル京都にやっておりますので、はい、7月7日1時半スタートですので、ぜひともお申し込みよろしくお願いします。
私も行かせていただきます。
よろしくお願いしますということです。
はい、
はい、それではですね、そろそろお時間となってまいりました。はい、
ローバート市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、こういった話題をね、毎週スタジオからお届けしてまいりたいと思います。今週のご案内はローバー都市建築事務所野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を、株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。